はい、はい、わっしょいわっしょい、中尾さんわっしょいわっしょい、始まります。今日で12回目ですよ。はい、皆さんよろしく。ちょっと近いんだけど君たち。はい、皆さん改めましてこんにちは。中尾家のヤギーズわっしょいわっしょい始まりました。あれ、実は今日は、まあいつものようにヤギ小屋の広島セラスタジオから、お送りしてるんですが、ちょっと今ヤギーズ君たちがほんまに手の届く範囲によってちょっとバタバタちょっとしています。なんか収録前になって戻ってきたんですよね。はい、実は、うちのヤギーズがですね、3日ぐらい前かな、ちょうど田植えが稲刈りが終わってですね、やっとヤギーズを自由にこう放牧させてあげることができてます。で、昨日今日とね、僕仕事が休みなんで、なんだっけな、うろちょろうろちょろさせながら、これらが外に出んように、見張ってるわけで、今ね、うちのブー君が、なんていうかな、すぐ外に出ようとするんですよね。いつも出入り口の方にも本当にすぐ走っていって、出れるかどうかを確認して、出れそうだったら出ようとすると、出なかったら諦めてよそ行くと、そういうことを繰り返してます。まあ本当にね、ブーが、まあ本当にね、生半可賢いんで、すごく助かってます。栗をね、今いつも、ブーと一緒に拾いに行くんだけど、ほんで僕が、私が、なんだ、ロープで、持ちながら行くんだけど、こいつも行っちゃいけないところは行かないし、食べていいところはしっかり食べます。で、栗をね、拾うときはなんか、何て言うかな、自分たちでこう見つけて食べてくれればいいんだけど、俺がこう拾ってポケットに入れた隙から隙からこう食べていこうとするんでね。だから俺がポケットに入れてるのは他のトラちゃんとかキイちゃんのお土産なのに、ブーはそれを食べようとするんですよね。だけどブーちゃんと自分で見つけないとダメだよっつって。ブーとかはね、まあ、ヤギ飼ってて思うのは、目がね、いいのか悪いのかよくわかんないんですよね。鼻でね、多分匂いで、栗を探してるとは思うんだけど、あ、すぐそこに落ちてんじゃんっつって俺がこう指さしてもね、なんか全然反応してくんなくって、なかなか、その視力というか、そういう、まあ、視力は視力でも色を見分けることがちょっと不得意かもしれないですね。栗の小豆色のこうぷくっとした、ね、色というか、あれを見つけきらないかもしれない。まあそういうふうに感じながら、私日々、日々というか、この本当数日間の栗拾いばっかりです。30分もかけてね、うろちょろすれば、もうポケット、両方ポケットいっぱいいっぱいになってね、まあ、大変というか、本当にたくさんです。まあ、落ちた栗はね、本当に芝栗でちっちゃいんで、人間はあんまり食べないんですよ。うちの嫁は、その隣の生えてる大栗は一生懸命拾ってご飯にはしてくれるんですけど、もうそういうちっちゃい芝栗は本当にヤギのためにもう俺が拾ってるような感じです。じゃないとあれをいちいちね、皮剥いたりするのは大変です。だから、まあ、ヤギさん、今は、栗に夢中です。はい。まあ、そういうことでですね、うちのヤギーズ、またツイッターの方にでも、中尾家のヤギーズにね、いろいろ、面白いこと書いてたり、画像や動画がありますんで、皆さんぜひぜひ、見てください。それではですね、ジングルクレジットをやってジングルいきたいと思います。はい、ではまあ、かしこまって、クレジット いきますよ。この番組は、ご縁応援貢献を、テーマに、夢ある、番組を、広島夢の種放送局広島スタジオよりお送りしております。はい、ではジングルです。よろしく。
ここに来たらいいことあるかも。それが夢の種放送局。
ちょそちょそっち行っちゃいけない。はい、はい、改めましてぐーちゃんが今ちょっとねそばに来て栗をガンガン食ってます。わかったけん、ちょちょちょちょ、今放送中なんよ。はい、栗食べた音です。聞こえるかな。ちょっとぐーちゃんちょっと離れといた方がいいと思うよ。はいはい、バイバイ。はい、ですね、今日はねちょっとテーマというか、今日僕ちょっと話そうと思ってたことは、時々僕話する、あまり長生きしたくないんだっていう、そういう話をするんですが、その、まあ、きっかけというか、なんで、私がそういうふうに、思ったかっていうのを、今日はちょっとお話しようと、きっかけをね、お話ししようかなと思います。まあ、こうやって話すことによって、まあ、音源が残って、るので、まあ、遺言とかそんなんじゃないんだけど、こういうことがきっかけで、なんか、生きる望みがなくなったんですよ、みたいな、そういう、ちょっと、内容は、ちょっとネガティブなことなんだけど、まあ、まあ、面白おかしくじゃないんだけど、まあ、明るくそういうお話をしたいと思います。ですね、まず、自分がのお家はですね、その、磯野家で例えると、マスオさんで船さん と、サザエさん と、 まあ、波平さんがいたわけですね。ほんで、イクラちゃんは、まあ、3人いたけども、イクラちゃんは、社会人になってみんな出てるわけですよ。で、いいかな、 5年ぐらいになるかな、5年ぐらい前に波平さんが亡くなって、しまうわけですね。ほんで、サザエさんと船さんとマスオさんの生活になってるわけですよ。で、サザエさんとマスオさんは2階で、住んでるわけです。ほんで1階が船さんがずっと住んでるような、そんな感じです。ほんでそのお家というのは大工さんであった波平さんが建てたというか作ったというか、そういうお家なんですよ。だから、まあ、波平さんがいた頃もですね、多少なりともこう、なんていうかな、生活するにあたって不満があったらしいんです。例えば道沿いに、道路沿いにそのお風呂があったりとかして、なんか、やっぱりそういうのも気に入らんかったみたいだし、まあ、あと、まあ、なんだ、床がちょっとこうきしむようになってきたりとかしててですね。で、まあ、自分も IT ホームとか、まあそういうのちょっと手直し、回収とかしないといけないなとは思ってたんですよね。で、それが、2019年ぐらいだったかな。だから私が50になるぐらいの時に、そんな話が出てきたわけですよ。やらないといけないみたいな。その時がちょうどですね、まあ、自分もだから転職を結構繰り返してる時期で、まあ実際収入が少ないわけですよ。それで、そういう話が出てきて、いかがなものかとは思ってたんですけど、もう思い切ってこう、なんちゅうかな、もう1階を全部回収するような、そんな話でどんどんどんどん進んでいってるわけですね。要はだけ船さんとサダイさんでお話がどんどん進んでいって、るわけです。で、俺はまあ無理だよと思ってたんだけど、その、まあ、水回りとかなんちゃらかんちゃら大きくやるのは。あの時で1000万ちょっとぐらい超えるぐらいの金額がかかるようなことを言ってたんですよね。だからまあ当然その自分の年収とか、そういう確定申告とかの案内を見ても無理じゃんとかって思ってたんですけど、間に入ってた、両備信金さんだったかな、の小国支店やったかな、まあ、だから、その R 信金さんが、いや、大丈夫です、貸せます、みたいな感じで言ってきたわけですよ。で、あの時に多分2人ぐらい来てて、なんか2、3回そういうのと面談っていうか、なんかそういうのが打ち合わせみたいなやつをやってて、俺はもう本当に全然話する気もなく、まあ当然乗る気じゃなかったんで、で、そんな感じで、で、なんかの時に、こういう理由で、無理だから、まあやったとしてももう300か400ぐらいにしてくれって、もうその融資するのはね、リフォームローンにしてくださいみたいな感じでは、 言ってたんだけど、で、まあ持ち帰ったというか、その後々話して、なんか審査通りましたみたいな、貸せます貸せますみたいな。でもまあ、船さんのそのなんだ貯金とか、なんかいろんなのが担保に入ってるらしいんですよね。で、貸せますよみたいな、そうなんじゃと思って、ほんまかいなとかって思ってたんですね。そしたら、まあお金の面に関して言うと、そうすると、あともうちょっとで始まるよみたいな感じになった時に、なんだ、審判会社を間に入れますって言ったんかな。まあ要はクレジット会社を間に入れるって言ったんかな。あんだけ、結局は、その、まあ俺の大嫌いな、その、まあ要はサラ金っていうかね、まあそういうの、クレジットが入るわけですよ。クレジットが入って、で、当然俺の収入だけじゃ無理なんで、俺と嫁がって感じだったのかな。ほんで、うちのその今住んでるお家の名義を半分俺の名義ってにするとかなんかそんなになったんですね。で、家の名義を変えることによってその贈与税みたいなやつが発生するわけですよ。でも俺はそんなのは嫌だよみたいな感じで、別にお金がなかったからそんなの無理だよみたいな感じで、まあでも名前をそういう風にしないといけないんで、登録しないといけないんで、そこは多分サザエさんからのお金でやったらしいんですね。でそういう風にして、まあ金額で言えば約1000万超えた額を、50過ぎて、背負うようになるわけです。であの時にびっくりしたというか、もうほんまに一番ショックだったのが、79歳11ヶ月まで、そのリフォームローンを払わないといけない。多分金額にしても月7、8万ぐらい払わないといけないんですよね。79歳11ヶ月ってどういうことって思って、ほんで、まあ自分はその、個人年金かけてて、あれが、ちょっとこう、老後の楽しみというか、個人年金かけてて65ぐらいからもう全部もらってどうこうしようとかなんとかなんとかってちょっとこう楽しみにしてちょっとだけど、それがその79歳11ヶ月っていうことになって、もうほんまにこうガーンって感じなんですよね。でなんか保険金かなんかの話にもなって、仮にもし俺は自分がその工事が着工してすぐ死んだら、もうそこでその1000万はチャラになるらしい。まあ要は俺の命とあれでチャラになるんですよ。だから一番俺が嫌なのは79歳10ヶ月ぐらいで死ぬのが一番嫌なんですね、自分が。そうして死ぬと自分の分のその保険金はもらえないとかとかになると、だったら早く死んだ方がいいんじゃねとかってやっぱり思うわけですね。ほんで、まあうちの嫁も共同のあれで、名前になってたから、じゃあうちの嫁がもし仮に死んだ場合どうなんのっていう話した時には、その時にその銀行の人が言ったには、いや奥さんも保険金かけられてるでしょみたいな感じで言われて、じゃあうちの嫁がもし先に死んだ場合はチャラになんないんだと思って、なんかだからもうそういうのがその審判会社だったりその R 信金の嫌なとこなんですよね。ほんと、なんかな、俺から言わせれば自分たちのその営業成績を上げるがために、なんかこう、そうやって人を不幸にするんだこの会社はとかって思ったのが現実なんですね。で、当時はね、なんかこう、ほんともう、なんかこう腹が立ってて、で、じゃあその信金の敷地内で焼身自殺でもすっちゃっかとかって思うぐらい、なんかこう本当にこう、なんもう客に恨むしかないですよね。なんかそういう感覚でした。本当にあの時はなんか、ああ、なんかもうなんか生きててもなんかつまんねえなみたいな感じがずっとしてたのが、まあ19年とか20年とか、なんかあのぐらいの時ってなんかそんなことを考えてましたよね。で、まあじゃあその、いざ、なんだ、リフォームが、着工された時も、本当にもう1階にはもう人が出入りできないぐらい、もう床も全部入りで、本当に土台が見えて、なんか一大工事が始まったんですね。で、なかなかああいうところってやっぱり住んでたら、自分が住んでるその足元、もう本当に床の下まで見えるっていうのが、なんかちょっと新鮮で、あの時はちょっと楽しかったけど、でも、まあ確かにね、風呂も仮設のがついたりして、なかなかできない生活が、まあ、不便 とは俺は感じなかったけど、うん、なんか楽しいなとかって思ってました。で、あの時にそのあまあ災害とかになった時にはこういう生活をしてる人がいっぱいいるんだとかって思った時には、うん、まあこういう経験も、うん、まあ したことは、うん、よかったとは思ったのが現実です。で、あとね、その、リフォームの件にして、リフォームした時には、建築士さんとか、設計士さんとかともいろいろ打ち合わせをするわけですよ。で、まあ本当にその、俺は全然そういうのに、反対だったから、全然前向きな姿勢じゃないわけね。だから、まあ、サザエさんと、船さんと、俺と、その、建築士さんとかと話、打ち合わせするときも、ただ座っているだけ。もう別に意見もそんなに言わない。もうそういうのが、3回ぐらい繰り広げられたんかな。本当苦痛な時間だったっちゃ苦痛な時間なので、一回だけね、その風呂に関して、いや、ちょっと身長が長いんで、こうこうこうなんで、このぐらいの、こう、足を伸ばせる、まあ、そのバスタブにしてほしいとか、なんとかっていう話したときに、その時の建築士さんが、あんまり広いと、広いと、なんか、要は溺れて危ないみたいな感じで言っちゃったんですよね。あ、そうなのかなと思って。あ、そうですかみたいな感じで、もう、俺が多分質問したのは多分それぐらい。あとはまあ、脱衣場が寒いから、冬は寒いから、なんか床暖房とかあったらいいんじゃないかなみたいな言ったぐらいかな。そして、なんか建築士さんも、はいはい、なんか、その辺もあれしますみたいなことは言ってたんだけど、結局、我が家のその、まあ、一番のポイントの風呂なんですけど、風呂も脱衣場があって、脱衣場の上、天井の方が、リビングの方に繋がってるわけですよ。50センチぐらい、空いてて。だから、建築士さん、デザイナーさんちゅうかな、なんかその人曰く、こうやって空間が上が空いてるから、リビングのあったかい空気が入ってきて、脱衣所もそんなに寒くありませんみたいな感じで、まあ、言うてたんだけど、まあ、そうなんかなとかって思って、ほんで、船さんの部屋から、リビングまで、脱衣所の扉をオープンにしとけば一直線で行けますよ。まあ、船さんの、部屋の隣にはトイレがあって、まあ、そういう流れにはなってるんだけど、本当にね、なんか、俺は、だから、夜中風呂入る生活をしてたから、まあ、例えば深夜1時とか2時ね、だから寒いから風呂、なんか嫌なんです、みたいな感じで言ってたけど、一回でもいいから、あの人たちが、建築士さんたちが、チェックでもしに来てほしかったのね。本当に夜中の1時とか2時のもう迷惑とかじゃない。一応チェックしに来ました。どのぐらい寒いかチェックしに来ましたぐらい。やってくれたら本気だなとかって思うけど、大丈夫ですとか言って言うけど、本当このセラの寒さっていうのは、やっぱり寒いんですよね。ほんで、いざできましたってなった時も、上が空いてるから、極端なことを言えば、その脱衣場に、まあ仮に暖房機置いても上が空いてるから全然寒いじゃないですか。ほんで、リビング、台所っていうか、キッチンか。キッチンが、扉1枚で仕切られてるんで、本当に夜7時ぐらいに風呂入ろうと思ったら、隣でご飯食べてます。ご飯食べてる人の壁一つで、誰かが服を脱いでゴソゴソしているって、そういう落ち着かない空間なんですよね。本当に、なんだこれとかって思うのが、まあ、できてすぐの時の感想。で、できてすぐで、服脱ぎなしだ、はい、風呂入ろうかなって、ガラガラって開けると、正面に鏡があるんですね。自分のその、なんだ、姿見っていうかな、全部が見えて。もう入った瞬間に自分のこう、なんていうかな、あんまりかっこよくない体が全部見れるわけです。ここに鏡必要とかって本当に思うわけですね。これが多分建築士の嫌がらせなんですよね、多分。俺がその全然前向きじゃなかったから、だからこいつやりやがったなとかって、本当も俺だったら多分、ガラガラって開けて入って、左側の壁に、全然鏡あっても全然いいんじゃないですかって、浴槽に入って浴槽から対面で鏡見えますよね、みたいな感じで。入ってすぐの、とか、それって、全然意味ないし、 なんか、ほう、なんでしょうこれ、みたいな。だから、俺が一番というか、そのビジネスホテルとかに泊まって嫌いなのが、ビジネスホテルって、ビジネスホテルって、お風呂とトイレが一緒になってって、んで、まあ、男性は立っておしっこしますよね。そうすると、鏡が目の前にあるから、自分のおしっこしてる姿が、もう全部ずっと見れるという。何のプレイこれとかって思うわけね。だけど、ああいうのと全く同じで、あれが、我が家にあって、この風呂、この絵と79歳11ヶ月で付き合わんといけんのかって思って、本当にもう毎回風呂に入るのがすごい苦痛だったんで、なんか風呂に入って、あれするのが。で、風呂は風呂で、その、何て言うかな、今流行りのなんとかユニットバスっていうかな、なんかそういうお風呂で、まあ、俺から言わせれば、その足湯感覚なんですよね。足湯かよ、これ、とかって思って入るけど、仮にお湯をいっぱい入れても、俺のこの胸ぐらい、乳首ぐらいまでしか胸、お湯が入ってこないから、俺全然下半身浴なんか希望してないけど、とかって思うぐらいなんですね。まあ、夏はまあそこそこいいけど、冬なんかも寒くでしょう。で、まあ、仮に肩まで浸かるってなった時に、体をこう、何て言うかな、体をこう、曲げるというか、沈めるような感じになるんで、ちょっと首が曲がるんで、息が苦しんで、そんなに長く肩まで浸かれないっていう状況なんですよ。だから、結局、今のお風呂になって、首と肩の凝りが、結構、激しいというか、頻繁に首と肩が疲れてるなっていうふうには思ってるのが現状。で、本当、まあ、文句しか言ってないような感じなんだけど、でも、やっぱりその、そういうことがあって、自分は、なんだ、あんまり長生きしたくねえな、みたいな、居心地悪い空間だな、みたいな。そうなんですよ。だから、その、女性陣が、家の中に長くいるから、女性陣のいいように、生活しやすいようにね、作ったりするのは全然 OK なんだけど、でもな、みたいな。でも、自分のそういう長々とというか、ここからずっとここで住んでいくにあたって、あれするのは嫌だなというか苦痛だなと思う、そういう、リフォームでした。で、まあ、その、このリフォームのそういう、なんていうかな、気持ちが沈んでて、今多少復活してきたのは、まあ、時間が解決したっていうのもあるかもしれないんだけど、まあ、僕から、自分からしてみれば、そのヤギーズが、と一緒に住むようになったのが、今23年だから21年ぐらいかな。あのぐらいからなんとなくこうちょっとこう、あ、俺がいないとこのヤギーズたちはかわいそうな目になるとかって思ったり、まあ、毎日1時間ぐらいとかでもヤギーズと接してることによってちょっと気持ちが晴れてきたりとか、まあ、そういうヤギーズ関係でいろいろお知り合いができたりとかしてとかね、なんかそんなことでちょっと前向きになれた、そういう時でした。まあ、その、ヤギを飼うからねっていう話した時も、初めはちょっと、反対もあったけど、まあ、いろんなトラブルも確かにあることあるんだけど、でもまあ、なんとなく、ヤギズも、楽しくやらせてもらってるんで、ここ何ヶ月間とか、何ヶ月というかね、ここ最近は、元の前向きな人間に戻ってきたような気もせんでもないです。はい。まあ、私がですね、なんで、長生きしたくないかっていうのはね、まあ、そういう経緯があったんでございます。はい。まあ、ヤギーズのね、その寿命っていうのが、まあ、こういう言い方もおかしいんだけど、だいたい15年ぐらいらしいんですよ。だから、まあ、そう考えると、まあ、ヤギーズがうまく、命全うしてくれる時には、俺もそのぐらいになってるかな、みたいな感じで、思ってはいるんで、本当に今後もね、ヤギーズと一緒に楽しくやりたいと思います。はい。はい。なんか話のね、締めくくり方がなかなか難しいことではあるんですが、でもそんな感じでございます。 はい、20分は見ろ。はい、ということで、ちょっとだけジングルを挟んでですね、最後の後半戦の方に行きたいと思いますんで、じゃあ皆さん、長々と私の愚痴を聞いてくださりありがとうございます。はい、じゃあ以上です。
聞いてくれてありがとうございます。
はい、はい、ではちょっと気持ち、切り替えてですね、一応、今日の、12回目の放送はねこんな感じで、で一応放送日が10月の17、24の予定になってますんでですね、前回かなお話しした、うちの職場がですね、NHK の取材を受けたっていう話しましたけど、放送日がね、やっと分かりましたんでお知らせしますね。一応10月の26日木曜日のですね22時30分です。これ E テレで放送されるそうです。番組名はフルカフェです。なんか春さんっていう方がいろいろその地元地が地域のカフェを巡るそういうドラマ仕立ての番組らしいですよ。この前たまたま見たんですけど、なんかこんな感じの番組なんだみたいな、ぜひぜひ、見てください。ちょっとだけねヤギも多分出てます。フランクさんがヤギを散歩させてるシーンを撮ったという話してたんで、職場のヤギズも出てます。で、その番組の再放送が19日の、18時半。これまた E テレですね。あと、11月2日木曜日の11時半。これ総合テレビです。ここで、放送ありますんで、おへそカフェが、出ますんで、ぜひぜひ皆さん見てください。俺ね、多分再放送のやつ見てたね、18時半って言ったらサザエさんと同じ時間だから、この前たまたまサザエさん見ようかなと思った時に NHK 出た時に、なんか、見たんで、あ、これかと思ったのが現実なんですよね。だけど、俺いつもサザエさん大好きで、じゃんけんしないと気が済まないタイプなんだけど、10月29日はね、どっちにしようかな。多分、この NHK の部分は、NHK の、なんだっけな、NHK プラスか。NHK プラスで再放送で見れるはずなんですよ。見逃し配信が。サザエさんは見逃し配信が今のところないんですよ。TVer では見れないんですよ。どうしようかなって悩んでます。あ、ちなみにですね、この番組、夢の種放送局もこの前ちょっとアンケートがあって、ちょっと僕見逃し配信やってほしいんだけどっていう、そういうアンケートを答えましたんで、それが運営側に届くか届かないか分かんないけど、もし届けばですね、見逃し聞き逃し配信があるかもしれませんので、皆さんその際はよろしくお願いいたします。はい、ももちゃん、あとどのぐらい喋ってもいいんですか。私あと1分ですか、ちょうど。今日、なんか時間の使い方最高にいい感じです。はい。今日の世羅町はですね、9月28日、ちょっとどんより曇って、今やっと本当霧雨のような雨が降ってきましたんで、はい。まあでも、これから、数週間はね、世羅町いい感じの気候なんで、皆さん遊びに来てください。果物とかね、米とかね、買いに来てほしいと思います。はい。ではですね、この12回目の放送、今日でこれで終わりにしますんで、はい。ももちゃん、どうも今日はありがとうございます。はい、また、次回お会いしましょう。ではね、バイバイ。はい、ありがとうございました。